FM ハイ金曜バラエティラジオをお送りしています。ひとりどっこのコーナーです。静岡市葵区には浅畑遊水地というところがあります。ここには今だったら、まあ、鳥の好きな方はねカメラ持って行ってるんじゃないでしょうか。渡り鳥の季節で大勢の方が、まあ、その来る鳥たちの美しさを楽しんでたりするんですけど、自然豊かにそこだけの自然というものも守られています。で一旦大きな雨が降った時には水をたたえて私たちを安全に守ってくれるということになりますが、何もしないで守られているというわけではありません。もちろんその土木的な工事の手も入っていますが、その他大勢の方たちがここを活用して愛しながら手を入れようと運動をしてくれています。そんな団体の皆さんをご紹介しているコーナーなんですけれど、月に一度お送りしています。ベーテル浅畑というね名前のもとに皆さん活動してくれてるんですけど、今回は国立環境研究所気候変動適応センター気候変動影響観測監視研究室長というね西平潤さんにお電話つながっています。もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。ちょっと長い紹介ですみません。
すみません、長い肩書きで。
いえいえ。
ありがとうございます。
西広さん、はい、この国立環境研究所っていうのは、随分幅広い活動をしてますよね。
はい、そうですね。日本の環境問題に関する様々な研究をしているので、まあ、私のように生き物の研究者もいますし、
はい、
大気のですね、汚染だとか、あるいは、温暖化だとか、そういうこととか、あるいは水や土壌の研究者なども幅広く様々な研究をしております。
すべてが分かちがたいですもんね。
そうですね。
ただ、西広さんは、気候変動の影響を観測して監視している研究室長ですよね。
まあまあ、部屋のタイトルはそうなんですが、全体として私が所属しているのはその気候変動適応センターという組織なんですけれども、はい、そこは、まあ、気候変動適応っていう課題があるんですが、要するに温暖化だとか、あるいは豪雨が増えてくるっていう気候の変動に伴ういろいろな自然の変化があるわけですけれども、それを、まあ、食い止めていこうというのもとても大事なんですが、その二酸化炭素を出す量を減らそうとかっていうのは、食い止めるためにとても大事なことになるわけですけれども、まあ、それだけではなくて、どうしても止めることはある程度できないので、温暖化が進んでも、あるいは多少集中豪雨が増えてきても、それほど被害が大きくない社会を作っていこうと言いますか、そういうのをまあ適応していくって言い方をするわけなんですが、その適応のあり方を研究するっていうのが、まあ、全体、私の所属している部門のテーマでして、そのためには、今どんなことが起きてるかというのを調べるというのが、まあ、観測の研究室ということになります。
現状をまず知ろうというところからってことですね。
そうですね。で、そこから、良い適応策を考えていくというところですね。
まあ、今、盛んに言われているところで言うと、ウィズコロナのみたいに、水気候変動でどう暮らしていくかっていう SDGs 的な、
まさにそういう考え方です。
そういうことですよね。
はい、
これ今日も私もニュースで入ってきたので皆さんにもご紹介したんですけど、去年の世界の平均気温が観測史上最高の 14.9 度、まあ止まらない、何しても、
ね、
はい、戻っていくことはないっていうことですよね。
そうですね。年の変化はありつつも、だんだん気温は上がっていくのは、まあ、ほぼ確実ですし、降水量も年間のトータルではあまり変わらなかったりするんですが、集中的に降るような、豪雨のような出来事っていうのは、高い、起きる確率が高くなってるっていうのも、事実のようですね。
これ、昨年とそして年が変わってあって、からも大雪もありましたけど、はい、あれも大雨と同じように考えれば、捉えればよろしいですか？
そうですね。その原因がどこにあるかというのは、まあ、いろいろな考え方もあるし、私も十分理解できてないんですけれども、まあ、そういったことも含めて雪の降り方の変化とかも気候変動の一つの表れですね。
まあ、一筋縄じゃいかないですね、これもね。
はい。
で、その西広さんが、
はい、
この浅畑遊水地に関わってくださってるんですけど、
はい、
何年目になりますかね、はい、あそこに火入れをしてくださってる
っていう。そうですね、火入れ自体は4年目でした。あ、5年目かな、ごめんなさい、間違えるといけないんですけど、はい、5年ほどになると思います、
うん、
冬場にですね、枯れ、草が枯れている時期、この時期に火を入れて植生の管理をするということを、実験的にやってみましょうということで、他でやっている事例とかもご紹介して、県の方、市の方、それから地元の方にご理解いただいて一緒に活動しているというものですね。
佐畑遊水地に目をつけたわけっていうのはあるんですか？
そもそもですね、佐畑遊水地にというのは、個人的なきっかけとしては、はい、私は植物が好きなので、はい、珍しい植物を見たいということで、かなり以前から、はい、今の職場に来る前からお邪魔していたんですけれども、水青いがたくさん咲いてとかですね、オニバスが、ハスは、私が住んでる千葉県とか茨城県にもでも見られますけど、あんなにたくさんのオニバスが生えてる場所ってないものですから、最初はそういう興味で行ってたんですけれども、その場所が単なる湿地というかですね、ただ湿った場所というわけではなくて、遊水地という、水害を防ぐというために確保されたという目的を持った場所で、かつ、いろいろな方が利用されてるわけですよね。もうおそらくこのラジオでいろいろご紹介されてると思いますけど、田んぼを作ったり、様々な活動をしておられて、その結果として様々な植物が生育して、トンボや鳥も暮らしてという、そのですね、人の営みがあって、その結果で自然が残ってるという、その全体がとても魅力的だし、面白く思いまして、私も関わりたいなと思って通うようになりました。
今でいうところの共生っていうんですかね、共に生きるみたいなところですかね。今パワーワードで火入れっていうのが出てきてるんですけど、まさか燃やしちゃうのっていうね、驚きの実験が、これ新聞にも数年出てまして、平成31年が、第4回目になってますね。
そうか。じゃあ6回目ってことですね。ごめんなさい、私数えるの下手だな。そんな感じだと思います。
朝方遊水地というのは本当にそのまま置いておくと、豊かにどんどんと大きな草が生えてくる場所ですよね。
そうですね。それはそれで自然な営みではあるんですけれども、もともと川が洪水を時々起こして、かく乱していたような場所で、そういった場所はもちろん樹林になるようなところもあるんですけれども、生えていた植物が一旦洗い流されたり、消えてまた新しく土が直接露出するような、そんな条件が作られたりと、いろいろな場所ができるのが川の周りの自然の元々の特徴なわけなんですよね。そんな中で特に何もしなかったら今の遊水地は比較的こう安定しているものですから、あれですよね、洪水の時水入りますけれども、低くなっている堤防、越流堤というところを越えて水が入ってくるので、それほど勢いよく水が入るわけではないので、本当の人が何もしなかった時の川に比べると全体が安定して、
穏やかなんですね。
そうですね。そうすると放っておくと全体が樹林、木が生えるような環境になってくると。
そういうことか。
樹林が悪いわけではないんですけれども、全部がそうなってしまうと、樹林に暮らす生き物しかいなくなって、しまったり、あるいは本来 その水を貯めて、安全に流すという役割を考えても、木がたくさんあるっていうのは、流木が生じたりとかですね、危険性もあるということで、管理上はあまり樹林が広がりすぎることは問題だという点があるんですね。
なるほど、そうですね。そうか、だから簡単にね、すぐこう自然を豊かにとか自然を守るっていうと、ただただ手をつけずにたくさん生えてればいいのかと思うけど、そうじゃないってことですよね。
自然もいろいろなタイプがあるので、手を入れないことで守るタイプの、例えば鉱山の植生とかですね、人間があまり手を入れないことで守られる自然もありますけれども、こういう低地の湿地という場所は、 田んぼを作ったり、周りの草原に火を入れたりということを、もう非常に長い歴史を持って人間がやってきた場所ですし、あと川がもともと自然にこう、撹乱したりと、まあ、人間も自然の一部だという意味では、様々な動物や川の働きで撹乱が起きていた場所なので、手入れをすることで守られるタイプの自然だと言えると思います。
そういえば静岡には奥静というところがあって、在来種のおそばをね、今皆さんで作ったりしてます。
はいはい、
そこが、焼き旗っていうのやってますよ、やっぱり火を入れて。
そうですね、焼き旗っていうのも火のを活用した伝統的な人間活動ですけれども、よく似たことなんですけども、今回、というかこれまでも実験的に浅畑遊水地でやっている火入れとは、焼き畑っていうのはちょっとこう火の扱い方としては違いがあるんですよね。
違うんですか？
そうですね、野外で大きな火を広い範囲で燃やすっていうことは共通しているんですけれども、目的が違っていて、焼き畑の場合は作物を育てることが目的ですから、お蕎麦とか株とかですよね、雑草とか他の植物は生えないでいてほしいので、他の植物を焼いて、特に土の中に残っている種とかも焼き殺すって怖いですけど焼いて減らすっていうことが目的として大事なわけなんです。他にも肥料の効果とかいろいろあるんですが、それが大事な目的に入るんですが、自然を維持して、特にこの草原のいろいろな草を守っていこうということを考えた火入れというのは、枯れた草は火でなくすんだけれども、土の中の種は生かしておきたいと、あるいは根っこは生かしておきたいという目的で火を入れるので、
難しそう、
地面の温度上がらないように工夫するというようなところもありますね。
そんな火のコントロールってできるんですか？
そうですね、火は言うまでもなく暑いんですが、はい、火をこう枯れ草の上を枯れ草を燃やしながら動いていく速度、どのくらいの速さで火が動くかということ次第で、その熱い温度が地面の中にどれだけ伝わるかが変わるんですね。端的に言うと、焼き畑のようなところは火をゆっくり動かすことで地面の中まで熱を伝えるのに対して、浅畑遊水地のようにこう草の植物を守っていこうという火入れは、素早く火を動かすことで地面の中に熱が伝わらないようにする。そのために風向きを考えたり、刈った草をあまり山積みにしてしまうと、焚き火のようになってしまうと地面が熱くなるので、はい、あまり草を集めすぎないとかですね、そういう工夫をしながら焼くことになります。
やっぱり人間って火を使う猿なんですね。見事なんですね、そこは
そうですね、はい。火の扱いは長い歴史のある人間のこう、文化だと思いますので。
そうですね、静岡県といいますと、実はね、焼津っていうところは焼きつべの里だったり、草薙の剣で大和尊がその火を放たれてなんて話も残ってたりもしますけれど、
そうですね、まさにああいう神話で描かれてる火というのも、何かその怖い面もあるんですけれども、その後に豊かなものがもたらされるというところでは、何かこう象徴的な感じがしますね。日本でも火入れをしてた記録ってもう2万年くらい前からその証拠が見つかっていたりするので、
そんなところから出てくるんですか？
そうですね、土壌、土の分析をすると、こう炭の粒が出てくることで、火を入れていた証拠とかですね、そういうことが考えられるんですが、
もう縄文くらいの頃になってしまいそうな昔ってことですか？
そうです、まだ農業とか始める以前の時代にあたりますね。
狩猟
採集の生活をしていたような時代にも、おそらく火を使って、管理というかですね、自然に手を入れていただろうというふうに今考えられています。
すごい、うわ、火一つで面白いですね。
そうですね、はい。
場所によってはね、オーストラリア私好きなんですけど、あちらは自然発火で自然に野焼きが行われて、これが循環に大事なことで、それに合った植物が生えてる、火を待ってるっていうのも聞いたことありますけど。
そうですね、特にオーストラリアとかの乾燥した気候のところは、 自然の中で火が起きる、例えば落雷がきっかけになってとか異常な乾燥が続いて火が起きるってことがあって、うん、それに適応した植物がいろいろあるんですけれども、うん、日本はそこまで極端にですね火が自然のサイクルの中に極端にとか明確には組み込まれていなくて、うん、日本の場合は、まあ、火山の噴火を除けば火は基本人間が引き起こすと言われてるんですね。落雷するにしても日本は大抵雨が降ってる時に雷が落ちるということを想像していただくとなかなかそれで火を起きるっていうのは多くはないと言われて、
そうか、落雷はあっても雨は降ってないわけですね、向こうの場合は乾燥しているところは。
そうです、乾燥しているところはですね、まあ、そういうこともあってやっぱり人間がきっかけになるっていうのは火の原因で、うん、一番メインにはそれなので、
うん、
じゃあそれが長い歴史があるので、まあ、自然の一部として人間が火を使ってきたという感じかもしれないですね。
いや、ひょっとすると日本人は世界でも火の扱いがとても上手な民族かもしれないですね
そういうことあるかもしれないですね。その2万年くらい前っていうのはちょうど地球なとか日本のあたりも気温が上がってきた頃で、気温が上がるとそれまで草原だったところが樹林になりやすくなるんですよね。はいはいはい、で、それでやはり草原があるっていうことは狩猟の生活をしていた時代にも、うん、例えば狩りをする動物、草食動物をですねが集まってくるとか、うん、何か意味があったと思うんですけれども、ちょうどそういう気候が変わってきた時代には少なくとも日本列島では火が使われ始めて、いて、
かっこいい、道理で縄文式土器みたいな火みたいな扱いをするわけですね。火はとても大事で、
なんかこう飾りの縄文土器の飾りも火炎型とかですね、何か、とても大切にされてきたものっていう面があるんじゃないですかね。
ですね。
でこれもなんというか科学的な話じゃないんですけど、私たちも火を見ると、はい、ワクワクするというか、
ありますね、
怖い反面、ちょっとこう安全を確保すれば大きな火を見るっていうのは楽しいところもありますよね。
ありますよね。今キャンプが流行りですけど、キャンプファイヤーをやると必ず誰かが自分の身の上話を始めるとか、相談を始めるってよく言われますよね
はい、何か私たちのなんか本能じゃないかもしれませんけど、古い記憶というか火に対して興奮するところっていうのはあるのかもしれないですよね。
そうですね。
私の研究室ではいろんなところで火を使った実験とか、あるいは火入れの作業を市民の方と一緒に他いろんな地域でやってるんですけれども、はい、卒業しても火入れのイベントだけは来ると会社勤めをしてるけどそういう卒業生もいたり、火入れってちゃんと安全確保とかに気を使えばとても面白いものだという面もあると思います。
というわけで今年も、浅畑遊水地では、西浦先生がね、指導してくださって、まあ、火入れ、はい、これ実験ってまだ呼んでもいいんですか今も。
そうですね、安全のやり方とかその効果を私どもはその火入れをすることでどれほど植物が回復するのかとかですね、そういうことも合わせて調査もしておりますので、その実験の一環として今年も1月31日に予定しております。
これ今のところ何か手応えっていうのは感じてらっしゃいますか。
火入れをしたことの効果ですか。
はい、
はい、植物の密度とかですね、種類の数は確実に増えますね。特に春先いろんな植物が芽を出すわけですけれども、はい、私たちは地面にこう小さい枠を20センチ四方くらいの枠を置いて、うんうん、その中に出てくる双葉の数を全部数えるというような調査をするんですけれども、例えばそういうことすると火入れをしないと20センチ四方でせいぜい4個体とか5個体くらいしか出てこないところが、まあその10倍以上ですね、50から60くらいの数は火入れをしたところで出てくるし、どうも2年間とか続けてやるとより効果が出てくるようだというのが今見えてきていて、興味を持っております。
もうなんか植物っていうとただひたすら水とか思ってましたけど、火もこんなに大事なんですね。
そうですね、自然界ではやっぱり前の年の枯れ草が日陰を作るということが邪魔をしたりもするので、いろいろな影響がありますね。
面白い。ぜひね、それではまた効果をまた、結果を楽しみにしております。
はい、わかりました。
今回も面白いお話ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ベーテル 朝旗として活動してくれています国立環境研究所気候変動適応センター気候変動影響観測監視研究室長の西弘淳さんでした。